ください。聖書を拝読します。マタイによる福音書22章1節から14節。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。そこでまた次のように言って、別の家来たちを使いに出した。招いておいた人々にこう言いなさい。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をおふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においておいでください。しかし人々はそれを無視し、一人は畑に、一人は商売に出かけ、また他の人々は王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまった。そこで王は怒り、軍隊を送って、この人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った。そして家来たちに言った。婚宴の用意はできているが、招いておいた人々はふさわしくなかった。だから町の大通りに出て、見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。そこで家来たちは通りに出て行き、見かけた人は善人も悪人も皆集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになった。王が客を見ようと入ってくると、婚礼の礼服を着てない者が一人いた。王は、友よ、どうして婚礼服を着ないでここに入ってきたのかと言った。この者が黙っていると、王は側近の者たちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。以上です。婚宴に招かれてと題しまして、岸戸久先生より説教をお聞きいたします。
ただいま、マタイによる福音書22章の1節から14節をご一緒にお聞きしました。1節から3節をもう一度読みします。イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ている。王は家来たちを送り、婚宴に招いておいた人々を呼ばせたが来ようとしなかった。ある王は父なる神のことです。神が王子、神の子のために婚宴、結婚式の用意をなさって、そこに人々を招いたと例え話は始まります。王は家来たちを送って、結婚式に招いておいた人々を呼びましたが、人々は来ようとしませんでした。当時の習慣として結婚式の招待はかなり前になされており、招かれた人たちはその招待にあらかじめ応じていたという事情があります。つまり招いておいた人々を呼ばせたと。でここで招かれた人々は以前に招待を受けていて、それを了承し結婚式への参加を約束していた人たちです。で婚礼の日、王は家来たちに今日がその日ですと案内、声がけをさせたのですが、あらかじめ招いていた人たちはそれを次々に断ったと話は進みます。一体人々はなぜ結婚式への参加を拒否したのでしょうか。で直前にありますブドウ園と農夫の例え話 の時もそうだったのですが、主人を、まあ、すなわち父なる神は諦めずに招く、そういうお方として描かれます。招いておいた客に声がけし断られて、そこですぐに呼びかけをやめたりなさいません。粘り強くさらにもう一度別の家来を送ってこう言わせます。4節です。食事の用意が整いました。牛や肥えた家畜をほふってすっかり用意ができています。さあ婚宴においでください。ここには父なる神が人々を何としても結婚式の祝いの席へと招こうとしておられる、その熱心さが表されています。祝いの食事の内容、より具体的な喜びの様子というものを示して、あなたたちを心から招いているのだと、準備ができている、さあいらっしゃいと呼びかけています。ここから私たちへの招きを聞き取ることができます。私たちもまた神に招かれてここにいます。父なる神は私たちを祝宴、お祝いの席に招いてくださっている。それが礼拝です。結婚式の祝いに似ています。神の子がこの世に生まれてくださったクリスマスの出来事は、神が私たちに好意を寄せてくださって、ここへおいでと招いてくださったことです。救い主が生まれて、その方があなたの傍らに立っている、一緒に祝おうと。信仰はこの喜びの祝宴への招きに応えることです。この礼拝は祝いの席です。共に喜び、食べ、飲み、楽しみ、喜びを分かち合おうと。救い主が来てくださった、ここにおられる。この招きが礼拝の場に響いています。しかしユダヤ教の指導者たちは、神のこの招きに応えるということをしませんでした。で、例え話の中で人々は王の招きを無視して、一人は畑に、一人は商売に出かけたとあります。また他の人たちは王の家来たちを捕まえて乱暴し殺してしまいます。5節と6節です。喜びの祝宴への招きから一転、血生臭い状況に一変します。あらかじめ招待を受けていたはずの人々は呼びかけを無視したとあります。心がそちらに向かなかった、心にかかっているのは商売のこと、そして畑を耕すことです。で、結婚式の日は、その日に決まっているわけですが、商売をしたり、畑に出かけていくのは他の日でもよかったはずです。やりくりして招きに応えることもできたのではないでしょうか。しかし彼らは畑を耕すことで頭がいっぱいです。良いものを作って収入を得なくてはならない、商売をしてお金儲けしなければならない、もしもっと別の日に婚宴の日程が決まっていれば、もしかしたら違ったかもしれないけれども、今はこちらの方が優先だと、そう考えたということです。神の招きを全く否定するというわけではないとしても、それよりは自分の都合を優先する人々の姿があります。で、神は粘り強く人々を招かれたのですが、人々は神の愛に応えることをやめて自分の都合を追い求めます。で、これは突き詰めると自分を愛するのを始めることです。神の御心より自分の都合、そしてさらに、 家来たちを殺してしまう人々の姿も描かれます。自分自身が招きに応えないでいた時に別の家来が送られてきたと。そうしましたらその人たちを殺してしまったという、なんとも理不尽といいますかわがままな印象を受ける話です。でこれは人々が神の招きの声をもう聞きたくないと思ったことを表しています。家来たちの口を封じれば何度も招かれずに済みます。殺さなくてもいいんじゃないかというふうに思いますが、ここには神の招きを拒否する人間の心の闇、その深さが表されています。巫女イエス・キリストも十字架で殺されました。神の招きを聞きたくない人間は神の招きを語る存在を亡き者にしようとする。今はその言葉を聞きたくないのだと。これはもしかしたら私たち人間の罪の姿を表しているかもしれません。神の御心に従うよりも自分の都合を優先させ御言葉に耳を傾けることをやめてしまい、御言葉が響き渡るのを邪魔しようとする。王の招きを伝えた家来たちを殺してしまった、そういう人々の姿を語ることでシエスは、あなたたちはそうであってはならない、神の招きに応えてもう一度立ち上がるように、御言葉の響き渡るのを妨げることなく喜びの食卓である礼拝に加わるように、そこで喜びを分かち合い結婚式のような祝いに参加するように、そのように招いておられます。さて続く7節は聞いた人が皆つまずくような言葉です。7節です。そこで王は怒り、軍隊を送ってこの人殺しどもを滅ぼし、その町を焼き払った、王の激しい怒りが表されています。そしてこういう王の姿が父なる神の姿であると示されることに戸惑いを感じます。招きに応えない人々、そして招きを伝えた家来たちを殺してしまった人々を、その人たちに対してここまで激しく怒りを表された、そういう王の姿です。もちろん送られた家来を乱暴して殺してしまったということがいいわけではありませんが、あまりに厳しい印象を持ちます。シエスがなぜここまで激しい言葉で父なる神の怒りを表そうとされたのか、疑問に感じる人もいると思うのです。父なる神の招きに応えないことはここまで罰を受けることなのかと。しかしこの主の言葉からわかるのは、父なる神がこのような怒りを発せられるほど激しい思いで私たち一人一人を真剣に招いておられるということであるかもしれません。神の招きは神の必死な招きであり、これほどの激しさまた厳しさを持って招かれているものだと、そのことを教えているのではないでしょうか。神がどれほどの情熱を持って私たちを招き呼びかけ、喜びの食卓へ礼拝へ招いておられるのか、その身思いに改めて襟を正される、そういう思いがします。さてこれまで招いておいた人々はふさわしくなかったと言って、王は家来たちにこう命じます。9節のところです。だから町の大通りに出て見かけた者は誰でも婚宴に連れてきなさい。 その結果、家来たちは善人も悪人も集めてきたので、婚宴は客でいっぱいになったのでした。神ははじめイスラエルの民に対して招きをなさいますけれども、今やすべての人が招かれます。ここに町の大通りに出てとあるのは、町の大通りという場所がユダヤと他の地域を分ける地点だったということが言われています。つまり町の大通りにはユダヤの人、イスラエルの人以外の外国人たちも集まっていると。ですからそこに出てその人たちにも招きが語られたと。そして王の招きは善人だけに伝えられたのではなく、悪人にも伝えられたと。神は良い人だけではなく悪い人も招かれると。こうして全ての人、ありとあらゆる人が神の招きに預かっているということが分かるようになります。神は全ての人たちをご自身の招きに入れてくださる、そのように書かれます。このような神の招きがあるために、教会には多くの方たちが招かれています。私たちの目に悪人に見える人も善人に見える人も、とにかくすべての人たちが招かれています。神の家をすべての人の祈りの家と呼ばれた主イエスの言葉を、教会の群れはいつも覚えていくのだと思います。そして私たちはすべての人に伝道するよう、また道を示されてもいるというふうに思います。例え話はさらに展開し、手当たり次第呼びかけて招かれた人々の中に一人だけ婚宴の礼服を着ていない人がいたとなっていきます。で、王は集められた客を見ようとしてやってきます。王はすなわち神は招いた人々をご覧になられる。そして礼服を着ていない一人を見つけてこう言います。12節です。友よ、どうして礼服を着ないでここに入ってきたのか。この友よというのは仲間や同僚への呼びかけにも使われる親しい呼びかけです。この親しい呼びかけが使われているのですが、この人は問いに答えないで黙っています。すると王は暗闇に放り出せ、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうという裁きの言葉を語ります。で、婚礼の礼服を着ないで結婚式に参加したことは、このように厳しい裁きを招く、それを受けることなのでしょうか。で、一体この礼服、晴れ着が例えているものは何なのかということが問題になります。ある人はこう言います。イスラエルにおいて王が結婚式に招く客には礼服が支給される習慣があったのだが、それにもかかわらずこの人は支給された礼服を着てこなかったと。これは王の招き、行為を踏みにじる、そういうあり方なのだと。ここにこの人の問題がある。で、また他の人たちはこの礼服支給の習慣を、このお話の背後に見るということを否定して、礼服に例えられているのは神への感謝、愛、信仰、救い、喜びなどのことだと理解します。いずれにしても礼服を着ていなかったこの人は王の問いに答えないで黙っていました。それは何らかの理由で王からの招きを喜んでいなかった印かもしれません。この人がもし王の招きを心から喜んでまた感謝していたなら、礼服を着ていない理由を答えることができたでしょうし、 何かしら応答したと思うのです。しかしこの人は、創世記に登場するカインとアベルのお話のカインが御心を受け入れることができずに顔を伏せたというのと同じように王と向き合おうとしませんでした。で、この人を外の暗闇に放り出せと命じる王の姿勢はどのようなメッセージを持っているのでしょうか。ここには神の裁きが示されているのですが、私はここに同時に神の強い悲しみも表されているように思います。それは12節の王の呼びかけが友よという言葉で始まっているからです。友よ、あなたはなぜ喜びの衣をまとっていないのか。それは招かれている喜びがないからなのか。あなたは私の呼びかけに喜びを持って答えることを拒否するのか。そして改めてこの例えを通して主イエスが私たちに語りかけておられることに気づかされます。喜びを持って神の招きに応えて生活するよう、喜びの礼服に身を包み、感謝を持って信仰を持って救われた恵みに満たされて生活するように、私たちが喜んで礼拝することを神は願っておられます。祝いの席で共に喜ぼう、祝おう、すべての人が招かれている感謝を持って賛美しよう。巫女の十字架によってすべての罪が許されたことを一緒に喜ぼう。私たちは互いにこのように語り合い、呼びかけ合いつつ、いつまでも礼拝の生活を続けたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。9月の第3の日曜日、主日の礼拝を守ることを許され、この夕べにもまた礼拝の場へと招いてくださり感謝いたします。私たちをそれぞれの場から招いてくださって、この喜びの食卓の一員としてくださったことを本当に感謝いたします。喜ばしい礼拝の祝いの席に共に着くことの幸いを思います。感謝と信仰と、また救いの喜びと悔い改めと希望の衣をまとって主の前に立ち、新しい週の歩みを始めます。どうか新しい週もまた主と共に歩むものとならせてください。礼拝への道を閉ざされている方たちを思います。また困難な中で生活しておられるお一人お一人も思います。どうか神様が御言葉を持って支えてくださいますように、世界に平和を与えてくださいますように、この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。